TBS Podcast。 この曲をいつから聴き始めたのかは覚えてないけれど、とにかく物心ついた頃から共学に行けばというか、まあ、むしろ男子がいればこんな夏がきっと待ってると妄想を加速させていた女子校時代の私。なんとも淡く甘酸っぱい夏の思い出が描かれるその歌詞に胸キュンせずにはいられない、少女漫画の一コマみたいな一曲です。夏という枠組みがあるだけで何度だって聴けてしまいます。まさにこの曲の歌い出し通り、恋に恋して眩しすぎて何が何だかわからない。でもこんなこっぱずかしい曲をどうしても聴きたくなってしまうのは、夏に対して淡すぎる期待を寄せていたあの頃を思い出したいから。まだそんなに暑さが痛くなかった頃の夏休み、なんとなく所在なく、でもなんとなくワクワクしていた毎日を思い出したくて、大人になった今もこのコンクリートジャングルで時折聴いています。最大のポイントはそう、イントロ、うん、夏がやってくるように遠くから迫ってくるそのイントロにエモみを感じながら聴いてください。キロロで恋に恋して。
はい、ウェイウェイ、
ね、
夏、夏
キロロ、夏夏キロロ恋に恋して、ちょっといいですか、
はい、
もう洋楽じゃないんですけどこれいいのね。
そうそう、あとね、共学時代の曲でもないんです。
共学じゃないもんね。
洋楽でもない、
共学、共学を夢見てるわけでしょ。
そうそうそうそう、だからほぼ、うん、脳内共学、
概念、概念、脳内共学だし、学その共学になったら洋楽感もあるから
そうそうそう、ま
あ洋、まあ、でも高橋おしゃきさん、
はい、
これ
こんばんは、
まあ、大きい意味で洋楽といってもこれは過言では
実質洋楽、
ありがとうございます。もう、ね、音楽ジャーナリストが言ってるんだもん、大丈夫だ、
人質に取らないであ
のね、曲聴いてる時のリアクションが完全に渡辺俊くんなのよ。
やだ、
鍋俊なの、もう
マジか。
だってさ、ここがいいのよとかね、ここなのよ、あいつあいつ、
そう、あいつあいつってセリフがやっぱ大好きで、うん、そのあいつって言っちゃうってところが可愛いじゃないですか。
ちょっとちょっとちょっとこうなんて、ちょっとこう強めに照れてて、
ちょっと別に私好きじゃないし的なその感じなのに、あいつって言ってるあたりがもうなんか、あー可愛いね。
で、海辺でね、
はい、
あのプロレスしてるあいつだけどっていうね、
はいはいはい、
これやっぱその男の子らし、ね、男の子がキャキャキャキャやってると、
うんうん、ガシガシみたいな、
世の中ね、プロレスだって、ね、私浮かぶのはね、中条ピロシキとかね男色D のとかですよ。
違うの
違うんですか、
はしゃいだふりしてプロレスしてるだけなの。
アントニオ本田とかですよ。
違うの、ちょっとちょろちょろやってるだけなの
いかがですかこのね、
はい、
もう完全に日比さんのタガの外れっぷり。
これはすさまじく浮き足立ってますね、これ。
ありがとうございます、
うん。泳げるふりして深いところまで行ったけど、突然恐怖感に襲われて沈んでいくと、これがメロディーに乗ってた。
これさ、しかもさ、しかもさ、ねえねえ、これさ、その後に続くのがさ、そんな私見て笑ってるあいつやばくないこいつ。
助けに行けって。
結構なのよ。
でもこういうちょっとだから、まだ恋に恋してる段階だから、
そうなの、そうなの、
今大人になってみればそいつろくなもんじゃねえよとなるけど、
そう
ちょっとこう S 感っていうの、
なんでしょうかね、
S 感、
なんでしょうかね、うん、何なんだろうな、
同名時間でしょ、
同名時間出た。でもやっぱあの太陽で火傷しちゃったって、やっぱ締めがそのセリフなんですよ。だ多分あんまいいやつじゃなかったんだろうなって。
あ、なるほどね。
火傷とか言ってるけど結局嫌なやつだったなって思うんだけど、夏という枠組みだから、
そう
夏だから、そうだよ、ね、みたいな曲、
夏がそうさ、
やっぱイントロが、吉崎さんイントロよくないですか、はい、これ迫りくるイントロ、
ちゃんちゃちゃんほいみたいな、
ほらほら同じこと言ってる、そうそうそう、
PPPH というやつですね、
ちゃちゃからのズンズンズッチャチャがね。
これしかちなみにキロロ97年のシングルでインディーズ時代なんですって、キロロ。
あ、そうだったんですね、
うん、そうなんですってよ、
それも知らずに聞いてましたが、
うん、はい、はい、ということで、もう早速洋楽でもなきゃ共学でもないという、
はい、
びっくりしました、
ね、すいません、ただ浮かれてるってだけのソング。
いやちょっとね、こっちからズーム越しにね、ヨシ君の顔見てちょっと心配してる、なんかヨシ君なんか目死んでねえかなと思って。
あ、大丈夫大丈夫です、うん、このぐらいのことは全然
かぶる。 ありがとうございますこのぐらいのことは
巻き込んですいません、
ありがとうございます、
本当すいません。
ということで、いぶかしんでいるリスナーの皆様ご安心ください。今夜はこんな特集です。
よし リズナー投稿企画大学教学洋楽マイウェイウェイ真夏の浮かれソングリクエスト祭り。
これも洋楽じゃねえ。
これは私がチョイスした
ボニーピンクさん
テーマ、あの代表曲ですね、今回の、はい、今回の代表曲で、ほぼ洋楽として聴いてた曲です。
まあでも洋楽、まあ、ね、英語、ね、ほぼ洋楽、そうね、はい、8月10日水曜日、時刻は午後8時、まあ208分でございます、はい、TBS ラジオ第6スタジオからお送りしているアフターシックスジャンクション、略してアトラック、パーソナリティは私ラップグループライムスター歌丸です。そして
はい、水曜パートナー TBS アナウンサーの日比真央子です。さてここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わる
変わる
大丈夫かな、うん、
変わります変わります。少なくとも日々真央子の見え方ちょっと変わります。
確かにそれはだいぶ変わりますし、これはいいです、うん、今までどんだけ変わってたのかというのをまあご紹介する、あの見え方のね、見え方の変化というのは、はい、宮坂ちゃんでございます。
はい、ということでゲストは TBS ラジオ全数生活を踊る金曜ボイスログの選曲などでもおなじみ音楽ジャーナリスト高橋義明さんです。よろしくお願いします。
どうもこんばんは、よろしくお願いします。
まずちょっとよし君、あの7月26日火曜日、代打ありがとうございます。あの MC も
楽しかったです、
はい、あの、はい、でちょっとリアルタイムでね、あえてちょっとあのリアルタイムでぎゅうぎゅうになって聞くのやめようと思ってリアルタイムではちょっと、はい、あの聞けなかった、後からちゃんと配置をしまして、
洋楽新風チェックしていただきました。
はい、はい、もちろんです。あと、もちろんリゾ特集も素晴らしかったですし、ありがとうございます。嬉しい、まあ、
宇垣さんがね、
うん、あとその
リゾ大好きでいろいろ話してくれたんで、
リゾのリアリティ TV のさ、あの話とかもすごい面白かったし、あと MCU の今後のさフェーズね、この
小
川さんの話ですごいスイングしてて、そこも、うん、あの楽しかったです、聞いてて。ありがとうございました。
よ
し
くまだ読んでください。
さすがでございます、
はい、
さあということで、そんな高橋義明さん、やはりですね、人の上付きを置かずに生きてきた、ね、
白いすげえ楽さじゃ
ねえか白いご飯に、ね、白ご飯に人の上付きを置かずに乗っけてね、もう何枚でも食べれるよなんてね生きてきた神塚という神塚の方でございますんで、大学教学洋楽というフレーズが爆誕したその瞬間にも立ち会ってきて、はい、よし君のね、そのまさに新婦紹介をしてる時に出ましたもんね、大学教学
レアシフトかなんかですよね。
そうですよね、
カーリー・レイ・ジェプセンだったかな、
うん、カーリー・レイ・ジェプセンか、はい、いいですね、
はい、ということでやはりこの企画にはなくてならない存在ということで、よし君お呼びしました。よろしくお願いします、
はい、お願いします。あのね、季節ごとにできたらいいなとか思ってたんで、嬉しいです、2回目実現して、
ね、うん、ということで改めましてですね、一部からね、はい、結局これ なんだっけってことになってるんですけど、改めて日比さんからお願いします、
はい、説明する前に申し上げるのもなんなんですが、はい、今回選曲、まあ、いわゆる選曲をしていまして、私もこの概念よく分かんなくなってきました、
はい、ちょっとよくない
ただ一応台本にまとめていただいてるのを読みます、はい、私がですね、長き女子校時代を経てですね、大学に進学した時に感じました、うん、まあ、長き12年間ずっと女子の中で生きていた中で、大学に進学できた喜び、共学になったときめきからの洋楽聴きたいみたいな高揚感ですね、
まあ、ちょっと大人になった感じね。
そうなんですよね、新しい環境に身を置いた時の、まあ、浮気ですかね、
わかりますよ、めちゃくちゃわかりますよ、
胸の高まりというものはありますでしょ、うん、はいはい、ね、ということでですね、まあ、そんな時に聴きたくなるような曲、思い出の曲、そしてそれに伴う経験みたいなものをリスナーさんと共にエピソードを、ね、共有いたしまして、はい、曲を味わおうじゃないかというリスナー投稿企画が、ね、につながっていたという奇跡の、あの奇跡でございます本当にびっくり
でも要は、うん、浮ついたそのちょっとその環境が変わって、うんうん、ちょっとふわふわした感じだし、ちょっと背伸び、前よりは背伸びした私とか
みたいな、
その感覚がなんか引っかかればいいってことですよね。
そうなんです、まあ、うん、楽しそうなら何でもいいんですけれども、ね、
そうですね、
はい、で前回4月の20日にお送りいたしまして、春の新生活というテーマだったんですが、まあ、今回はもうシンプルに夏ということで、
夏はね、
まあ、いろいろあるでしょうね、合宿とかお祭りとか花火大会とか、まあ、いろんな、はい、まあ、イベントも目白押しの夏ということで、つい浮ついてしまったそんなエピソードをですね、曲とともにご紹介していくという、
リスナーの方から結構メール来てるそうです。
ありがたいです、乗ってくれてありがとうございます、
ね、
本当に
嬉しいですよね、はいはい、ということで、まあ、今ずっと後ろに流れているこのボニーピンクさんの、はい、パーフェクトスカイ、2006年のリリースですが、はい、こちらも日比さんにとっては
これを聞くと同級生は大体おーっていう曲なんです。
どういうこと
あの、まあ、ほぼ洋楽だと思っているこの一曲なんですけれどもあの当時資生堂さんのアネッサ、日焼け止めの CM、
エビちゃん、
そう、エビちゃんの CM で流れてて、うんうん、で大人になって初めて知ったんですけど、そもそもこれそのサビの部分しか作ってなかったんです。
あー、 CM 用にね、
はい、うんうん、なんでシングルとしての発売の予定がなかったそうなんですけど、うんうん、もうこれの CM とともに、
はい、
そう、海老原さんのね、 まあ、プロポーションしかり、はい、夏みたいな、
確かに
この CM の威力が強くて、これはまあ
破壊力は、
そう、これ2006年のことだったんですけれども、うん、ですからこのボニーピンク、パーフェクトスカイっていうのを聞くだけで、うんうんうん、夏っていう気持ちになれる、
なんかまさにそのパーフェクトな夏のイメージみたいなものがもうね、
そうそうそう、うんうん、これね、アネッサさん太陽系最強ね、うん、このいい
これしかもすごいね、途中あのエビちゃんさんがですね、うん、エビ原さんが、うん、あのね、水着の上を外してそうそうそう、って思ってると、アネッサをポーンって投げるとちょうどこの胸のところでくるくる回って、
そうなの、奇跡、
すごい
奇跡
これミラクルです、ミラクル撮影、
やっぱね、よくね、あのよくあんな一気にね、
本当グッジョブ、エビちゃん当時本当すごい、今もそうですけど、
ね、もちろんもちろん未だにね、
すごかったから、うん、っていう記憶がともに、あの思い出して、うんうん、もう無条件に上つくっていう一曲でございます。
これ高橋義明さんね、
はい、
あの CM ソングとかで、はい、CM のそのきらびや、僕らの世代だって例えばコカコーラ CM とかポカリスエット CM とか、はい、その CM のイメージとセットになることで、よりその自分はそんな夏は経験してないのよ、そんな夏経験してないのに、 そんな夏を経験したかのような、
もう自分のものですよね。
そうですね、夜のね、だって夜の学校に忍び込んでプールで泳いだもんね、
泳いだ、うん、
やってるんだもん、うん、本当に脳内では、
その感じです。だからやっぱそれによって刷り込まれが強くなって、これはありますよね、きっとね、
うんうん、映像がつくとやっぱね、破壊力増しますよね、
うん、
はい、ということでございます。はい、ある意味だからよし君にとってのアメリカティーンエイジャームービーみたいなものが、これアネッサ CM なのよ。
確かにね、
うん、そうなんだよな。
またボニーピンクがね、うん、代表曲のほとんどあのスウェーデンのプロデューサーが手掛けてた、
はいはい、だから洋楽です
よ、洋楽ですよね、
合ってた
合ってた
合ってた、
はい、ありがとうございます
ありがとうございます。
リスナーの方からもいっぱいいただいてますんでね。
そうなんです、
お知らせの後はリスナーの皆さんから届いた夏の上付きソングのリクエスト、そして私歌丸と高橋義明さんのエピソードも曲もね、まあ時間があればね、
はい、
行こうかなという感じですかね。はい、それでは行ってみましょう。あのじゃあよし君もご一緒にお願いしますせーの、ウェイウェイ。
時刻は8時16分です。 TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしています、アフターシックスジャンクション。今夜はリスナー投稿企画、大学
教学
洋楽マイウェイウェイ、真夏の浮かれソングリクエスト祭り、
祭りでーす。
はい、
はい、TBS ラジオの選曲馬としてもおなじみ音楽ジャーナリストの高橋義明さんも一緒にお送りしております。よろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
さあ、ということで早速リスナーさんからのリクエストメールとともに紹介していきましょう。
はい、ではラジオネーム三重県の北の方からさんからいただきました。歌丸さん、日比さん、牛明さん、こんばんは。
こんばんは、こんばんは。
真夏にバキ上がるウェイウェイソングとしてドナサマーのあの曲をリクエストします。うん、うちの会社は水曜日、そう、まさに本日がノー残業デイ。その始まりは17時30分、会社の退勤アラームはあの曲のイントロのジャカジャーンというギターリフ。私はパソコンの画面をパンと閉じ、カバンを閉める。お疲れ様でした、さっそうと会社を出る、
うん、
ズンチャズンチャズンチャというビートに合わせてズンズン家路へ急ぐ、
うん、
メロディーに乗りながら20年前のコカ・コーラ CM の梅宮アンナさんばりにカッコつけてイエチランウェイを猛進。
あったな、
コーラではなくお昼休みに買ったノンアルコールビールを周りの迷惑にならないようにプシュッグググッと喉に流し込み爽快に帰宅。そしてサビ家に着くまでに何回も気持ちを代弁されてました。 Looking for some hot stuff Baby this evening I need some hot stuff Baby tonight 役今夜は熱いのを探しているんだ、熱いのが必要なんだと。家に着くなりそんな熱いところへ一直線、そう、つまり FURO 風呂、連日烈な日こそ風呂。歌丸さんも言われるように湯船が一日の疲れを癒し副交感神経を高めてくれます、
うん、
ザバーンと風呂に入った後はお待ちかねのまたノンアルコールビール、グビグビ飲みながら用意する晩御飯はそう、セブンイレブンで買ったロッカプレート、それはもうハットスパイシー。気づけばさらにノンアルコールビールをもう一本開けている始末です。と明日への活力をウェイウェイとバキ上げしてくれるのはドナサマーのこの曲です。それでは聴いてください。ラジオネーム三重県の北の方からさんの夏の上げ曲、ドナサマー、1979年の大ヒット曲ホットスタッフ。
はい、ということでドナサマーのホットスタッフ、さっきの日比さんのあのうさんくさい うさんくさい FM の DJ みたいなあの曲の振りが良かった。もう一回言って。
どうですか、いきますよ。ドナサマー1979年の大ヒット曲ハッツタ
ッ。いいですね、いいね、ハッツタッ、ね、いいですね、はい、これもでもさ確かにコカ・コーラ CM、 コカ・コーラゼロだっけ、なんかダイエット工具的なやつ、はい、だ
よね、あ、梅宮アンナさんのね、
ねえ、
これは戦闘でね、
これは征夷大将軍も出てきますよこれはね。
そうか、
はい、よし、
やっぱり映像がね、うん、曲のイメージを増幅してるパターンですね、うんうん、これね、
はい、うん、あとやっぱりね、当然のことながらこのねドナサマーは代表曲だしさ、なんちゅうの、まあ上がるよね、うん、それはね、
いやウェイウェイといえばディスコですから、
そりゃそうだよね、そうだ、間違いない、
ね、
はい、
ディスコってそもそもね調子こく場所だもんね、
う
ん、も
うね、そうですね、
あのさ調子こく以外の要素いらないもんね別にね。
あ、そっか、大学共学洋楽ディスコってことか、
うん、そうそう、だから大学共学洋楽ってのは多分80年代とかだったら普通にディスコデビューを、ね、示したし、まあ90年代だったらクラブデビューみたいな、
そうか、
そういうものだ
った、同じ意味か、
そうなんですよ、あ、いいですね、あとなんていうかこのさ三重県の北の方からさんはさ、あのしつこくノンアルコールビールを飲み続けるんだけどさ、
そうそうそうそう、
お酒飲めないのかなとしてね、でもいいよね、お酒飲めなくてもそういう酒的な揚げ感みたいなものを味わいたいみたいなさ、
ノンアルコールビール美味しいもん、
そう、俺ね最近ね、のの前も言ったかもしれないけどノンアルコールビールで十分酔っ払うんだよ。
わかります、
ね、あるよね、はい、なんかね、
ほんと全然楽
しい、昼にね行っちゃうか行っちゃうかノンアルビール行っちゃうか飲んだら結構それなりにフラフラしだして、うん、
浮かれちゃった、
そうなのよ、わかります、
い
い、
あり
がとうござい
ます、いいね、いいですね、
でしかもこの三重県の北の方からさんのこのメールがもう完全に第1回のノリを 100%、うん、150% 理解して送ってくださってるのが私すごい、
日比さんのダイナマイトのモチーフにしてる感じがしますね、
そう、
確かに、確かに、
あ、同じ家路ランウェイしてたって思って、
お仕事帰る時のね、確かにそうですもんね、
嬉しい、ありがとうございます、
そこでダイナマイトみたいな感じでそこでハスター
、ハスター、
はい、それでは行きたいと思います、はい、私読ませていただきます、働く方の桃さんからいただきました、大学教学洋楽です、私が一番遊んでいた時代は社会人になってすぐの沖縄赴任時代、夜の10時まで働いてから飲みに行き、明け方に少し仮眠を取ったらまた誰かのビーチパーティーに向かって海岸沿いへ車を走らせる生活
でした。ビーチパーティー、
すげえな、 LA だよこれ、
ビーチパーティー、
そんな私を眠気から叩き起こしてくれ、頭を覚醒させてくれていたのがエアロスミスのこの曲です。イントロに合わせてステアリングを叩き、サビでは絶叫で合いの手、最後にゲップで締めるのがお約束でした。アメリカウェイウェイというにはちょっとハードな曲ですが、今でもこの曲を聴くと少し体温が上がります。それでは聴いてください、ラジオネーム働く方のももさんの夏の覚醒ソング、エアロスミス1993年の曲で Eat the Rich。 はい、働く方のももさんからいただきました、エアロスミス Eat the Rich です。よし君、この選曲どうでしょうか。
やっぱこうサンバのリズムで幕開けする感じ
が、そうだ、ダンダンとかね、
チュチニクリン感があっていいんじゃないでしょうか。
しかしさ、このさ、なんだその、少し髪あ飲みに行き、明け方に髪を取ったらまた誰かのビーチパーティーに向かって、ね、海岸沿い、何これ、ね、
誰だよ、誰
誰どこ誰どこ誰
何ビーチパーティー、え
かもエアロスミス、ワイルドすぎる、
なんかちょっともうアメリカンですよね、
ね、
あの最後さゲップで締めるってこの下品な感じがまたアメリカンボーイだよね、なんか ね
確かにね、
これは覚醒ソングは本当その、ま、ものですね、なんかね、バキバキっと目が開きそう、
はい、いやいや、ありがとうございます、うわついていたんですね、さあ、といったったらですね、ここらで、はい、高橋義明さん、やはりね 、はい、人の上付きで飯だけで飯を食うのも限界があるでしょうから、
なんという
ひどい言われようです
なんということでしょう、
ぜひ、はい、よし君、あのエピソードと選曲お願いします。
僕あのやっぱり人の上付きをおかずに生きてきたので、あの自分のことではなくてですね、ちょっと妄想でいいですか。
あ、出ましたね。
いただいていいんですか。
出ましたね、あなた。
自給自足で。
自給自足で。
自給
自足が一番です。
じゃあ、あの新宿バルトナイン憧れでいいですか。
あ、いいですね。師匠。師匠。はい。
まあ、新宿バルトナインを舞台にした妄想ということで。
はい。
いいですか。
お願いします。
あの主人公はあの高校生の男の子です。はい。でこの 男の子ずっと気になってた女の子がいて、思い切ってデートに誘ったら OK をもらったんですよ。
それ
やったっつって、でもその女の子の好みとかまだそんなによくわからないから、 こう何がしたいかどこに行きたいか聞いてみたら、うん、その男の子が映画好きなこともあって、うん、映画を見に行きたいと、
うん、
で何でもいいから、まあ、今公開されているものの中からおすすめの映画を見たいっていうことになって、うん、じゃあ分かりましたと、じゃあ映画を見に行こうってことになって男の子はその日からこう入念な下調べを始めてですね、まあ、ああでもないこうでもないと散々悩み抜いた挙句、うん、まあ、ある一本の映画に決めるんですね。で初デート当日の日曜日、
うん、
新宿バルトナインにその映画を見に行くんですけど、うん、まあ、男の子的にはもうただでさえ初デートで緊張しているところ、ね、果たして女の子に映画を気に入ってもらえるか、もうドキドキなわけですよ、
う
んうん、ね、ある意味その彼女のこの映画の評価が、うん、その日のデートの明暗を、
これ本当よ、
ね、分けることにもなりますからね。
失敗してきた、
うん、そうで、どうかな大丈夫かなって気をもんでるうちに映画が始まると、
うん、
で大体2時間ぐらいで映画が終わって、まあ、男の子的には自分のリサーチセレクションにまあ間違いはなかったと、
うん、
まあ、予想通りの素敵な映画だったんですね、うんうんうん、ただ彼女にとっては分からないじゃないですか、はいはい、でどうだろう楽しんでもらえたかなってあれこれ考えながらエンドロールを眺めていると、
うん、
やがてまあ場内明るくなって、
はい、
じゃあ行こうかって目で合図して席から立ってシアターから出るんですね、
う
ん、でエレベーターホールの方に向かいながらこうそろそろ女の子に感想を聞こうと思ったんだけどなんかちょっとやっぱ気まずくて、
うんうん、
話を切り出せなくて、でそうこうしてるうちにこうシアターから出てきたこう大勢の人の波に流されるようにして、うん、こう2人がエレベーターに押し込まれるんですね、
う
ん、でちょっと広めのあの十数人乗れるようなエレベーター、う
ん、外窓になってるやつね、
うん、そうそうそうそう、うんうん、で人が殺到してきたこともあって男の子と女の子ちょっと離れちゃうんですね、距離が出ちゃうんですよ、
うんうん、
で静寂に包まれたその満員のエレベーターの中 で動き出すとすぐにそのエレベーターの奥の方に陣取ってたカップルの一人が、うん、今二人が見てたのと同じ映画の感想を話し始めるんですね、
うんうん、
いや悪くはなかったけど脚本がねみたいな、
うんうん、
この監督のこれまでの作品ではちょっと微妙な感じかなみたいな、
うんうん、
で、まあ、エレベーターの中にいる人、うん、まあ、全員に聞こえるような声、
それは良くないな、良、ね、くないよ、
で男の子は女の子の方にちょっと距離離れてるからね、うん、目を向けると、まあ、彼女は特に表情を変えずに、うん、エレベーター その回数表示ランプをまあじっと眺めてるんですね、うんうん、でエレベーターが1階に到着して、
はい、
で押し出されるようにしてこう外に出て、あ大丈夫なんて女の子に声をかけつつ、うん、こうぎこちなく2人で歩き出すんですよ、
はい、
で男の子としてはもうますます映画の感想を聞きにくくなっちゃって、
ちょっとね自分はいいと思ったのにそうでもないって意見も、ね、聞いちゃった、
うん、あいつらがガミガミ言うから、
で気まずい雰囲気の中こう無言で歩いてると女の子は突然あって言って立ち止まるんですよ、うん、で女の子がごめんちょっと映画館に戻ってもいいって、
うん、
で男の子がえどうしたのって聞いたら、女の子が今の映画めちゃくちゃ語り合いたいからちょっとパンフレット買ってくる、
うん、もう日比さんが今突っ伏しました、机に突っ伏した、
じゃあこのシチュエーションにふさわしい曲として選んだ曲を聴いていただきたいと思います、今年のサマーソニックのヘッドライナーですね、 The 1975 で Me and You Together Song です。
はい、1979 Me and You Together Song、リスナーの方に一応ちょっと注意喚起しておきますけど、
はい、
先ほど10分ぐらいかけて語った高橋芳明さんのこのトークですね、すべて嘘です、すべて作り話です、
全力妄想です、
あ懐かしいですね、
架空のお話です、
最高、
でもさちょっと待ってください、よし君、
はいはい、
え新作憧れなんてこれ何年ぶりよこれ、
もう10年ぶりぐらい、
20
は嘘だよ、20は嘘、10年ぶり、
新作もうね、
出ちゃった、
あの日比さんはもちろん生憧れ初めてだし、
はい、
あのディレクターの長谷川さんも初めてだって、初
ハセスって今、
うん、そう
だからもうレジェンド、
初だからなんだって感じ、
いやいやいやいや、
レジェンドのやっぱり
レジェンド
の神、
これかこれか伝説の、これが高橋芳明の伝説の作り話、
立ち合っちゃった私立ち合っちゃった今、
いやでもいいね、
ありがとうございます
僕は、じゃああれだ、俺さついうっかりその実在の映画のなんか主題歌でも流れるのかと思ったらそういうことじゃなかったんだね、
全然関係ない、じゃ
それは各々が思い浮かべてくれればいいんですね、
はい、それはね、
シチュエーションにはこの曲だろうっていうね、
楽しい、
要はなんかそのまさにその気持ちが通じ合った、
そうです、ね、
言わずとも、
はい、
でやっぱそのか女の子もきっとそのエレベーター内の無粋なその会話にやっぱりちょっと若干、うん、 思うところあったんでしょうね。
そうでしょうね。
コンバ、コンバットレックがやっぱりあのスターをジェダイの復讐見終わった時なんだよあのクマ、あのクマみたいなあれみたいなこと言って誰かから正義のかかと落としを食らうというそういう下りですよね。
いやー最高、うん、え、これどうやって、いやそ
どうやってどうやって思いつくんですか。
いや今ちょっと結構バルト9のエレベーターとかでいろいろ妄想刺激される
感じ で、ね、でも確かにさ若い、まあ、特にこの季節なんかね若いその観客多いわけだから、ひょっとしたら初めて見るね2人でっているもんね。
そうですよ本当に。
俺ねその映画の感想をねその見た人が言うる場所で大声で言い出すなっていう、
これ絶対ダメですね本当
に。それはそいつらはあれですよね、
そいつら、
そいつらはあの危険明らかしたかったんですよ脚本家とか言って。
またね、そう、そういう時に限ってそういう人が歌丸がこう言っててとか言う、言うから俺もディスられるんだよ。
ひどい、かわいそう。
ま、完全に流れ玉として俺までディスられるわけ。そういうの聞いてた人にだった歌丸がなんとか言ってたとかなんとか。
いや妄想でここまで熱くなってくださって本当に嬉しいです。
うっかりしてたんですけど全部嘘なんですよね。いや最高の妄想でした。あの
バルトナインでよし君がさこうなんでエレベーター乗ってる若者たちをチラチラ見ながらさこんなこと考えてさねえ、
いやちょっとロケ地巡りします。ちゃんと私
聖地巡
礼、聖地巡礼、どこ行ったのかな、バルトナインの後どこ行ったのかな。
いやでもいや憧れ師匠、さすが師匠、ありがとうございます。久々の新作
名作、
はい、ではでは、またまたリスナーの方からいただいたリクエストメールをご紹介したいと思います、はい、ラジオネームぴょんさんからいただいた、大学教学洋楽です。私は今から約12年前、国立の教学の大学に入学しました、うん、中高時代も共学だったため環境的にはそこまで変わらないのですが、やはりそれまでと自由度が違う大学生活に胸をときめかせ浮かれたスタートを切りました。
いいです
ね。そうですよね。そして浮かれ気分のまま記述愛好会記述マジックです。つまり記述愛好会といういわゆるステージマジシャンを養成するかなりニッチなサークルに入ってしまいました。理由は新入生歓迎のためのステージでシルクハットをかぶり、タキシードを着た先輩のハンカチから本物の真っ白なハトが飛び出したからです。
あ、
この世界にこんな魔法みたいなことが現実にあっていいものかと衝撃を受け勢いで入部してしまいました。
やった
記述愛好会はニッチなようでいながら関東の主要大学には地味にあるサークルで、同期は 2,30 人いる大所帯、結構いる、活動の花は文化祭など年に 1,2 回あるステージパフォーマンス、まあでもそういうとこではねやっぱりね、100人以上のお客さんを前にして自分でゼロから考えた5分程度のパフォーマンスを行います。
マジック、
私は何も描いてない白紙のスケッチブックに絵を描いたらその絵が本物になるというジャンルのマジックを専門にしました。
すごい。
東京ハンズのスケッチブック売り場に通いながら何を題材にしたらもっとスケッチブック芸が面白くなるだろうかと、を考えまくった変な大学生活でした。スケッチブック芸を専門にしたきっかけが OB の方のスケッチブック芸があまりに素敵だったからです。記述愛好会は、舞台の音響に洋楽を使う伝統があり、その先輩が使っていた曲がこの曲だったのです。人生で一番ウェイウェイしていた頃に一番繰り返し聴いた音楽、今聴いてもかっこいい。それでは聴いてください。ラジオネームぴょんさんの先輩マジシャンが舞台で使っていた曲、ベンフォールズ5、1995年の曲、スポーツ&ワインです。はい、ベンフォールズ9のスポーツ&ワイン、95年の曲、僕これ知らなかったわ。はい、ピョンさんの選曲ね。よし君、この選曲はどうでしょう。
やっぱちょっとモータウンリズムっぽいベースラインが、うんうん、はい、ウェイウェイ感を煽るなって感じがするのと、あと当時ベンフォールズ5ってロンバケに使われたんですよね。同じアルバムのフィロソフィーって曲が。
そうか、だから
そう、それがまたねウェイ感ありますよ。
なるほどね、なるほど、うん、これさ、でもさ、この感じに乗せて記述をやってるってさ、なん
かマジックね、
想像するだけでたまんないものがあるよ、なんか
ね。スケッチブックでこうね、
そう、
仕掛けがないです
って、ね。テンテンテンテンテンってね。
そうそうそう。
なんとも知れん味わいがありますよね。ね、
このまたスケッチブック芸でなんか甘酸っぱいことに使えそうですよ、
ね。あ、ニューアイテムをゲットした。
ちょっと新作ノリに乗ってるじゃない。
いやいやいやいや、師
匠は新しいアイテムをゲットした。
でもさ、記述同好会っていう、そのニッチではあるけど、そのちゃんと、はい、 見せ場もあって、なんかさ、ここで生まれる憧れって結構いいんじゃない？
ありそうですよね、
うん、ちょっと記述同化が憧れ今度考えててくださいよ。
これも妄想かもしれないですよね。
いやいやいや、そんなことはないと思いますよ。
ピョンさんもそっちの人か、
そっちの人かもしれない。
なかなかこのスケッチブック芸とか出てこないからこれ、
ね、いや本当、そうだね、先輩の憧れと大学のこう楽しさとかもう全てがこう詰まってるっていう、
あとさ、ちょっとさ、でも結局なんでそこみたいな感じが
そうそうそう、
横道与之助のあのサンバなんだっけ、同好会じゃない、なんかさ、ああいうさ、ちょっとなんでそこ感もなんか結局ちょっといいじゃん、大学大学共学感あるじゃん、
愛おしすぎる、うわ最高。
はい、ということでバンバン行きましょうか。
はい、行きます。ラジオネーム後藤さんからいただきました。高校生の時、映画トレインスポッティングのサントラに収録されていたこの曲が私の通学時の上がるタイムキーパーでした。家から一番近い交差点で自転車を止め、 iPod とイヤホンを準備、信号が青になると同時に再生ボタンを押してひたすらペダルを漕ぎます。演奏時間は10分弱、頑張れば曲が終わるタイミングで高校の門をくぐることができるのです。世界にうんざりした時、ドラッグに手を出すのはダメだけど音楽ならば合法、四つ打ちのかっこいい音楽が眉のように私を守ってくれました。田舎のまっすぐな道を爆走するの気持ちよかったな。それでは聞いてください。ラジオネーム後藤さんの自転車登校の時の BGM。 1995年、イギリスのテクノユニットアンダーワールドによるヒット曲、日本の CM でも使われていました。ボーンスリッピーナックス。
はい、ということでアンダーワールド、ボーンスリッピーナックスね、はい、まあもうねご存知って感じですけども、
夏フェスって感じ、
うん、
でもさ、このさ、ね、この曲を聴きながら自転車を田舎道一本道を全速力で走って校門にゴールするって、それ自体がもう青春映画みたいじゃん。
甘酸っぱいね、うん、
なんかもうさ、その全力疾走してるのをさ、横からこう撮ってる絵が浮かばない、
浮かぶ、
ね、
確かに、
ちょっとドローンとかでも撮りたい、
学園のオープニングみたい、
うん、
ファーって撮りたい、
うん、なんかこう青春期ってさ、そういうさ、自分でもその自分がそういう中の景色の一部であること、ちょっとどっかで意識もしてるじゃない、うんうんうん、
やってたやってた、私多摩川の土手爆走してた、
爆走、
土手爆走して、なんかちっちゃい早みたいなのにめちゃくちゃ食らってパッてこうやってやってた、
うん、ちっちゃい早みたいな
ちっちゃい早食らってた、
ちっちゃい早がもう、あ、そうだからね、実はね、こういう青春でさ、すごい爽やかな絵に見えるんだけど、口にはいっぱい小さい虫が入っている、
そうそうそう、でもこれ、いやいいですね、このちょうど時間と一緒に自分の体感と経験と曲がリンクするって、なんか最高のマッチングですね、
はい、という感じ。
あとやっぱトレインスポッティングっていうのがね、またいいですよね、
うん、
ねえ、
うん、
ダニーボールはだいたい登場人物を全力疾走させればなんとかなると思っている節がありますけどもね、
やっぱ一人暮らしした時に最初に買う映画のポスターっていうのがトレインスポッティング、
ちょっと
パルプフィクション、
パルプフィクション、
ベティブルーとか
90年代、
そう、
うん、
ね、
ちょっとね、ちょっとやっぱ今ちょっともこさばいうものがありますけど、ね、いやでもいいじゃない、
で
も
いいですね、
うん、その個人史と重なるとぜ、ね、いいですね、
そう、なんかその景色もなんか一緒に見せてもらったような気がする、うん、ありがとうございます、はい、後藤さん
ということで、
はい、続いては、
そんなだって憧れ師匠の後にさ、
歌丸師匠です、
歌丸師匠、
いや歌丸師匠はそのすいませんね、ちょっといろいろ考えたんですけど、
はい、
やっぱりあの憧れ師匠がですね、オール作り話であのクオリティでしょ、
はい、全部そうですからね、
やっぱね、その所詮は俺のやっぱり、俺はもうリアリティで勝負するしかないのよ、リアリティ、やっぱ、
はい、
やっぱ
リアリティ師匠、うん、
リアリティ師匠で、でまあだから何度もしてる話で申し訳ないんだけど、もう先に言っときますけど、何かけるかっていうと、ラブーム主題歌愛のファンタジーです。なんでかっていうと、はい、まあ私にとっての驚愕のテーマソングなんですよ。
いいですね。
どういうことかと言いますとね、私が中学受験、小学校6年の時中学受験して、で、まあ、結果的には巣鴨学園というね、まあ、男子校に入るわけですけど、はい、まあ、最初会場っていうね、あの春日大使さんとかもね通われてた会場に、まあ、受けたんですよ、まあ、結局落ちちゃうんだけどさ、で 会場の試験を受けた帰りに私はその映画をまた早速見に行ったわけです。もう受験期終わってないのにイエーイ試験終わったなんつって、うんうん、で、まあ、Uボートというね、ドイツがね、第二次大戦中に作って、まあ、乗ってたその潜水艦の映画に行ったんですね、ウォルフガング・ペーターセン。そしたらその予告でちょうど、そのフランスの青春スター、当時本当にデビューしたてのソフィー・マルソー主演のラブームの予告編がかかったわけですよ。でそのクライマックスシーンのもう有名な場面ですね、あのウォークマン当時こう2本ヘッドホンさせたんですね。で周りでパーティーで他の人たちが踊ってるとこで、まあおそらくずっと仲違いかなんかしてたんですかね、そのボーイフレンドみたいのが後ろからやってきてソフィー・マルソーのところにヘッドホンをかける。で2人っきり、このいろいろみんな音楽かかって踊ってるところで、この2人だけが聴いてる音楽で2人はこうやって抱き合って踊ってるわけですよ。でこれそれを見ながら僕はおおと、うん、ね、まあ、毎度おなじみの話です、あのいつもおなじみの話ですけども、まあ俺の青春っていうのはきっとこういう青春が待ってるんだ、ね、大学共学洋学共学ですし共学ですし、
うん、一緒に音楽聴く
そうと思ってたんだけど、冷静に考えて俺が受けたのは男子校だったため、うんうん、まあ、結局中に入って待ってたリアリティは U ボートだったんですねっていう話をっていう話をいつもしてたんだけど、俺このタイミングでね、うん、あの愛のファンタジーをね、うん、そのどういう歌詞だっけっていうのをもう一回確かめてみたんですよ、うんうんうん、したらあのサビでねこんなこと歌ってて、 Dreams are my reality, the only kind of real fantasy, illusions are common thing I try to live in dream, it seems as it mean to be、まあ、私なりのこう意訳をしますと、うん、夢こそが僕の現実、唯一のリアルなファンタジー、僕にとって幻こそが日常、僕は夢をこそ生きたい、それが運命さみたいな。だから結局その僕が見たこの驚愕というね、驚愕という夢はこの歌においても結局幻想、そうあってほしいという幻想だったんですよね、やっぱね。
夢だった。
そうなんですよ。だからもうやっぱり現実世界は U ボートだったんですよ、
ね。リアリティ、うん、リアリティ。
そうなんです。ちょっとだから切ないなんかちょっと歌なんだなと思って、はい、ということでお聴きください。ラブーム主題歌、愛のファンタジー。はい。ラブーム愛のファンタジーでございます。まあいい曲だよね、やっぱね。
うん、大好き。
いいよね、やっぱね。
あの韓国映画のサニーでオマージュがありましたよね。
あ、そうだっけ、これ。あ、そうか、ありましたね、途中ね。ラブーのオマージュね、はい、やっぱりだから全世代にとって憧れの瞬間だったんですよね。
トワイスさんのミュージックビデオにも出てくる。
あ、未だにそれやってんだ。
そう、出てくる。
へー、現実は U ボートだってのにね。
うん、ハート型のアナログだったんだ。
そう、レコードそうだったよ ね、そうなんですよ。またね、そのデビューしたてのソフィー・マルソーが可愛いんだよ、本当に。
やばい
ですよね。
やばい
はい、とかありがとうございましたね。ちょっとよし君、もうあっという間に時間来てしまいました
よ。あ、もうおしまい。
やだ。
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 またやりましょうね。
はい、やります
。すいません、僕の話が長かったかもしれない。
いや、でもね、
いや
師匠の新作だったらこれはしょうがないよ。
いや、もう私、久しぶりの新作に立ち会えて光栄です。
昔はこういう新作を毎週やってたからね。
どうかしてるよ。
すごい体力。
新作を。
恐ろしい記録。
一席やらせていただきます。
怖い。
最高です。
最高です。
はい。まあ、ご応募いただいた皆さんも本当にありがとうございました。ちょっと全部紹介していけない、ね、あれだかもしれないけど、はい、また秋版、冬版とね、季節ごとにやりましょう、これは。
はい、
冬なんかもいいんじゃない。
あ、いいですね。
クリスマス冬来ちゃうか。冬来ちゃう。いや、でも夏の終わりもいいですよ。
夏、あ、
も
う秋の刻んでくね。
夏の終わり
またやるんですか。
あと文化祭シーズン。
あ、いいね。
来ちゃうよ、文化祭シーズン来ちゃうよ。
文化祭やるべきかもね。
文化祭、うん、あ、いいですね、文化祭っていうのも文化祭ね、文化祭
バカだいいですね。
あ、最高でした。ありがとうございます。
はい、高橋義明さん、お知らせ事などお願いします。
はい、あの3週間後の水曜日、はい、8月31日の水曜日のアトロク で、
そうなんです、
あのレギュラーのミュージックコメンタリー、
ありがとうございます。
出演しますので、
はい、また作り話ではない方の
本当の話を
本当の選
曲本当の選曲を
ありがとうございます。はい、でもいいね、久々に良かったと思います。
いや、本当に、
はい、またよしくん、この企画の最後またぜひね、はい、お付き合いくださいませ。
はい、よろしくお願いします。
はい、以上、リスナー投稿企画、大学教学洋学マイウェイウェイ真夏の浮かれソングリクエスト祭りでした。高橋義明さん、投稿してくださった方々、ありがとうございました。
ありがとうございました。
アフターシックスジャンクション、 TBS ワシントン支局の樫本照之と
涌井文明です。 ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では、大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。